最も弱さを覚えるところに主の光が差し込んでくる。そこが最もあなたの栄光を表す場所となり、最もあなたがこの隠しておきたかったところに主の光が差し込んでき、そこが最も大きな主の栄光のあらゆる場所になると主は言われます。私はあなたを深く深く取り扱い、そして深く深く癒していこう。それは私の栄光のため、永遠の命のためであると主は言われます。私はあなたを通して永遠の命を与え、救おうと思っている人がたくさんたくさんたくさんいる。愛する子よ、あなたが私と向き合い、そして私のものを受け、そして私満たされるとき、あなたの心は自分から解放されるでしょう。そして魂の救い、人々の救いのことに心は向いていきます。伝道しなければならないのではなく、永遠の命にあなたの心は向かっていくようになります。なぜなら聖霊満たされるとき、魂への欲望が起こるからです。愛する子よ、いつまで自分にとらえているのか、いつまで自分のことにばかり気をかけているのか。あなたの悲しみや苦しみはそこから来ている。あなたはクリスチャンとして輝かないのは、それが大きな原因だと知られます。私と向き合いなさい。私はあなたに光を当て、そしてあなたを通して大いなる救いを与えていこうと主は仰います。
この何も思いを煩わないで私を礼拝しなさいと主は言われます。このマルタになるのではなく、マリアになりなさい。この礼拝中、なぜ思いを煩うのかと主は言われます。私があなたと共にいると主は言われます。
リバイバルはすでに始まっていますが、信じる者を通して、従う者を通して、具体的に技が起こってくる。あなたが自分を見て踏み出さない限り何も起こりませんが、私の言葉を信じて踏み出していくとき、私はあなたを通して救いを与え、癒しを与え、奇跡を表していこう。それはあなたにとって癒しとなり、祝福となり、勝利となると主は仰います。God is working on my good. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is. God is working for my good. For my good. For my good. God is working for my good. Yes, He really is.ハレルヤー。愛する天のお父様、聖霊の御臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝します。素晴らしい特別賛美をありがとうございます。この第一班に加えたお一人お一人を心から感謝します。インターネットを礼拝されている方々をありがとうございます。長瀬ゆさみ教会の主の牧師であるイエス・キリストご自身が、長瀬ゆさみ教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民をありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。聖霊様はご自由に語り、御言葉を通して私たちに触れ、語り、慰め、ご自由に御業をなし、どうぞ豊かに導いてください。語るもの、聞くものも減り下ります。どうぞ語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵と指揮を例えを持って、聖霊様はご自由に語ってください。主に期待いたします。信じます。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。主に感謝しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちを愛して十字架にかかり、3日目の礼と一緒に期待しながら御言葉に行きたいと思います。今日はヨハネの4章のところですね。サマリアの女のところであります。でこのサマリアの女は、全く変えられました。お昼の暑い時に、水を汲みに、井戸まで来ていたわけです。ヤコブの井戸というところにね。でみんなは夕方に水を汲みに来るのに、この女の人だけは、みんなから外れて一人水を汲みに来ていた。ご存知でしょうけど、5人夫を変えて6人目と同棲していた、人に蔑まれていたわけですね。だから、1人人目を避けて水を汲みに来ていた。ところがイエス・キリストと出会った時に、この人は全く人生が変わるわけですね。全く変えられて、避けていた人たちのところに行くようになるわけですね。そのことを今日見ていきたいんですけども、なぜ彼女は変わったかというと、もちろんキリストに出会ったからなんですけども、まず1つ目ではですね、4節3節からいきましょうかね。3節から、主はユダを去って、またガリラへ行かれた。しかしサマリアを通っていかなければならなかった。 ユダヤから外来に行くんですけれども、これはサマリアを通るのが一番近道ではあるんですが、多くの場合はこの時代ヨルダン川で通っていきます。今ならばファイファーに行ってから行くって感じに、サマリアは避けるんですね。今も昔もサマリアは一つは危険なんです。今は危険だからって大きいですけれども、もう一つはですね、ユダヤ人はサマリア人を避け住んでいたんです。ユダヤ人というのは選びの民だから血筋ってのをすごく重要にするわけですね。ところがサマリア人というのはユダヤ人であっても変わらず多民族と脱婚してしまってしまう。でいろんな、まあ、5人の夫と、6人目の同性というのはこれは意味があって、多民族と5つの民族と関わっていたわけですね。そういうことがあるわけバックにね。だからこういうのが出てくるんですけども、つまりだからユダヤ人の純血性をなくしてるわけです。だからユダヤ人たちはサマリア人を軽蔑していた。でサマリア人も、自分たちはユダヤ人の純血性を失ったと思ってるから、やはりそういうとこがあって、まあ、付き合いがなかったわけですね。ところがイエス様はこれは近道したいから言ったんじゃなくて、あえてサマリアを通っていった。これサマリアを通っていかなければならなかったって、マストイコール白通って覚えてますかね。まあ通っていかなきゃいけなかったんですね。でこれどういうことかって言ったら、このサマリアの女に会うために、もうちょっと広げばサマリアの町を救い出すためにイエス様は通っていかなければならなかったんですね。でもちろん父なる神様の心しか行わないイエス様はこう通っていかなければならなかったんですね。これね、私すごく深い主内を感じるんです。このわざわざ暑い時にですね、こうで 6節見るとですね、そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れで、疲れますよね、暑い時にこう歩いていけば。でも疲れてしまって思わずも井戸に座り込む。でもその井戸に見転がったんですけどね。だから井戸に疲れて座り込んでもいいぞってことなんですけども、面白くなかったですかね。何かというと、だからそうしてでもイエス様はこの女に会いに行ったんです。今ね、イエス・キリストっていうのはね、サマリア人とユダ、イエス様は肉としては人間としてはユダヤ人として生まれてきたから、ユダヤ人とサマリア人の付き合いはなかった。あとで帰ってきますよね。で男性から女性に声をかけるなんてことは当時なかった。ナンパなんてないんです。なかったんです。つまり何かというとね、ハレルヤプレイだろう、ねね。何かというとね、イエス様はですね、わざわざこの女に会うために暑い中を行き、イエス様の方から声をかけるんですよね。イエス様は私のところに来てくださる方なんですね。私たちがこう最悪の状況の時に主のところに行くこともできないような時でも、主の方から来てくださる方なんです。サマリアの女はまさか自分の主が来るとは思ってなかったんだけど、イエス様の方はわざわざそこに行かれたんですね。そしてしかもこの井戸で旅の疲れで座っている時に、まあ、時は6時頃だったって書いてある。第6時頃って、これはヨハネの福音書を使う時勢なんですけども、まあ、お昼、基本的には昼っていうふうに解釈する。まれに夕方って人もいますけども、まあ、基本的には昼ですね。昼の12時頃、まさに暑い真っ盛りにいたわけです。そこにちょうどこのサマリアの女が水を汲みにやってくるわけですね。7節ね。でみんなと一緒に、夕方頃にみんなと一緒にやってくるのが普通なんですよね。ところがこのサマリアの女はわざわざ人目を避けて昼の暑い時に一人だけで汲みに来た。人目を避けたわけですよね。でもそこに来た時にイエス様は、ね、この人にわけですね、私に水を飲ませてくださいって声をかけですね、自分の方から声をかけたわけですね。これは普通ないんですよ。でもイエス・キリストは声をかけたんですね。で、まあ、女の人がピクト9節で、あなたはユダヤ人のなのにどうしてサマリアの女の私に飲み水をお求めになるんですかってこう聞いたわけですね。普通男性から女性に声をかけないし、ましてユダヤ人がサマリア人に声をかけない。ユダヤ人はサマリア人と付き合いしなかったからって。でイエス様はそうやって自分から身を低くして手を差し伸べられたんです。で私たちが人生の中で本当に割り果てるときに、主の方が来てくださって声をかけてくださるってことをしてほしいんですね。でこれ一つ目ね。そして、まあ、その後やり取りがあるわけですね。でイエス様は、いやあなたが私のことを知っていたら、うんと砕いてもね、私のことを知っていたらあなたの方から私に水を求めたよって言ったら、女の人が、いやあなた先生、あなたは汲むのを持ってないし、この井戸深いんですよって言ったら、ね、でこのヤコブのこの井戸特別だったから、あなたはそんなに偉いんですかって聞いたら、イエス様が今日のところで13節、 この水を飲む者は誰でもまた乾きますと。しかし私が与える水を飲む者は誰でも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命の水が湧き出ますと書いてますね。何かというと、この女の人は水を汲みに来たんですよ。水をね。だから今水に関心があるんですよね。で、その水に関してイエス様は言われるわけですね。いや、この水飲んでもまた乾くでしょって。でも私が与える水はその人で泉となって湧き出て、永遠の命の水が湧き出るんですよって、もう乾くことはないんですよって言ったんですよね。もちろんこれはね、霊的なことを言ってるんですよ。でもこの女の人は今水を汲みに暑い中人目避けて毎日来てて辛かったわけですね。でその水のことを話をされて、私のこの水を飲むものは誰も乾かないんだよって聞いた時に、思わずもね、その水を私にくださいって言うんですね。でこれは本当のところ分かってなかったと思います。でもこの女の人の関心事から入ったんです。今はあんまないですけど、昔はね、学生伝道の時によくね、昼ご飯をおごって伝道するとかですね、一応よくあったの、英語を教えて伝道するとかありましたよね。関心を持っていることに対してこっちから入っていくということですね。この時もまさに水を汲みに来て、この人にこの水はまた乾くだろうって何度も汲みに来なきゃいけないけど、私を与える水を飲む人は乾くことがないんだよって言われた。でそれで女の人は思わずもですね、私が乾くことがないように、もうここまで汲みに来なくてもいいように、その水を渡してくださいって言うんですよね。分かってないんです本当のところは。でもその水をくださいって言って心を開いたわけです、イエス様に。二つ目のポイントに行きます。イエス様は本当にイエス様からへり下ってやってきてくださるんですよ、ね。でも二つ目、本当に人が変わるためには次なんですよ。行ってあなたの夫をここに呼んできなさいっていきなり話が変わるんです。すごくプライベートなことになってくるんです。女の人は言います。いや、私の夫はありませんって。そしたらイエス様はこう言うんですね。私の夫がないというのは最もです。あなたには夫が5人あったが、今あなたと一緒にいるのはあなたの夫ではないからです。あなたが言ったことは本当ですってこと。つまり、5人とはもう別れたんけど、6人目とは同棲している、結婚はしてないってことです、これはね。だからあなたが今夫はいないってことは本当ですねって言ったわけですよね。でこれは、この女の人が、なんで他の人と一緒に水を汲みに来れないかの理由なんですよ。つまり、そういう生活をしていたので、水を汲みに来れなかった、人目を避けていたんですね。で、まあ、みんなにあんまり言いたくない、見せたくないことですね。そこにイエス様はメスを入れたんです。言ってきたんですよね、そこに。でしかも女の人は、いや夫いませんよって言ったら、いやあなたは5人いたでしょ、でも今6人目と同棲してるんですよねってこう言ったわけですよね。で普通こういうこと言われたらですね、傷ついたり痛んだりするんですけど、面白いのはこの時この女の人は、あなたは預言者ですねって言ってるんですね。そして今度は霊的な話に入っていくんです。つまりこの言葉はこの人を傷つけたんじゃなくて、この言葉は最もこの人の深い部分に対して主ははっきり手を入れたんだけども、責め立てたわけでもないし裁いたわけでもないんですよね。あなたは5人変えたでしょって、でも満たされてないでしょって、6人目といるけれども結婚できるかどうかもわからないんでしょって、それでもこうして人を求めてるけど何も来なかったでしょって、あなたが求めてるものはなかったでしょって、おそらくイエス様から流れてくる愛とイエス様の眼差しは全く今までの人とは違ったと思う。人とはこの女の人は驚いたんですよね。こんな人初めてだったから。それで先生あなた預言者ですかって、でまあこの霊的なことですね、この山で礼拝したけども、あなた方は礼拝すべきおしゃれ様だって言いますけどって、こう、まあ、ついに信仰の話、霊的な話に入っていく。でこの2つ目ね、さらっと書いてあってね、深く書いてないんですけど、すごく大事なところなんです。私たちはこの最も深い部分のところは避けるんです。そしてそこには突っ込まれたくないんです。でも神様はそこに手を入れるんです。どうしてか、そこが解決しなければ本当の解決はないんです。で人がやるときは大体こう裁いたり責め立てるんですけど、そうやって主がなされるときっていうのは、そこに手を入れてそこに癒しと解決を与えてくるんですね。で皆ね、私たちは例えば逃げてある場所から逃げてきたら、またそこで同じようなことが起こったりするわけですね。で何かというと、その根本の問題に対して向き合えない限り神様は繰り返すことがあるんですね。 で、この時イエス様はこの夫を変えてたっていうこの人の最もプライベートな傷んだ部分に光を当てた。そして言ったんですね。そしたらこの人は今度はやっと霊的なことに入ってきて、そして礼拝する場所って言われた時に、いやそうじゃないんだよと、霊と誠を持って礼拝する、今がその時なんだって話をするわけですね。そしてキリストの話をするわけです。私はキリストと呼ばれるメシアが来るのを知ってますと。その方が来られた時は一切のことを私に知らせてくださるでしょうって、救い主メシアのことを言ったわけですね。23節で25節か。そしたらですね、イエス様が言ったわけです。あなたの話している私がそれです、私が救い主なんだよってイエス様が言ったわけですね。で、この女の人はそれを信じたんです。なぜそれかって言ったら、はっきりこの後ね、この女の人は何をしたかって言ったら、その水亀で28節、女は自分の水亀を置いて町へ行き人々に言った、来てみてくださいって言ってますね。水を汲みに来たのに、その水を亀を置いて、人目を避けてきたのに置いて、わざわざ町に戻って避けていた人々のところを回って、みんなに、私が出会った人がいる、全部私の言ったこと言ってる人がいる、この人はキリストなんでしょうかって、これ疑問持ってないですよ。この人はキリストだと思うっていうことですよ。これはキリストなんでしょうかっていうのは、この人はキリストだっていうことをね、信じてるんですよ。分からないから確認してじゃなくて、キリスト、これはキリストだと思います、会いに来てくださいってみんなに渡りと言ったんですね。でこれね、皆さんね、普通しないんです。アレリア、救われた、私は救われてよかったってね、これでおしまいなんですけど、わざわざ水亀を置いて、こう町の人たち、蔑んでいた、自分を蔑んだ人たち全員のところに行って、その人たち全員にこの人は救世主かって言って、で結果的にはみんな来るんですよ。ということは、この女の人の表情、姿、声、全部変わっていたはずなんです。なぜか、だってこの人が来たらですね、町の人は言うわけですよね。お前もう帰ってくれってね、お前なんかちょっとこっちまで来られる、帰ってくれって言うわけですよ。ところがこの女の人は引かない。いや、そしてつまりこの人の眼差しとか表情とかが全く変わっていたんですよ。だからこの人は、町の人たちはみんなやってきたんですね。で、それが良かったのはなぜかというとね、キリストに出会ったからなんですけど、一つ目はイエス様から近づいてくださった、全く見ると仕事が違った。そして二つ目は、最もこの人の問題だったところに主が手を入れたんです。でもそれは責めとか騒ぎではなかった、癒しだったんですよ。やっとこの人は出会ったんですよ、探し求めていたものに。そしてこの人は救い主だって分かった時に、本当に born againして救われますとね、人は変わるんです。でこの人は変わったんです。そしてこのわだわだ町のところにみんなに行って、この女の人は連れてくるわけですね。そしたらですね、飛ばしますけどね、39節ね。さて、その町のサマリア人のうち多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言した、その女の言葉によってイエスを信じた。でこの女の人は本当に変わってたからね、言葉だけで変わっていたのでイエスさんを信じた。でそしてサマリア人たちは、何て言ったら、イエスのところに来た時、自分たちのところに滞在してくださるように願ったと。そこでイエスは2日間そこに滞在されたと。で今度はイエス様が直接、今度は女からじゃなくてイエス様から直接いろんな話を聞いたわけですよね。で41節、そしてさらに多くの人々はイエスの言葉によって信じた。で43節、42節、そして彼らはその女に言った、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません、自分で聞いてそのこの方が本当に世の救い主だと知っているのですと。つまりイエス様と、あなたから言ったからじゃない、私は直接イエス様の話から聞いたから、だから信じてるんだって言ったということは、最高の伝道なんです。多くの人の伝道は、木原牧師によって救われましたとか、荒井先生に癒されましたとかっていうんですよね。それが日本人のすごく弱いところ。イエスキリストに救われました、イエス様がこうしてくださいましたってなかなか言わないんですよ。必ず人が間に入るんですよ。本当の救いっていうのはね、人は消えるんですよ。キリストと出会うんですよ。でこの人はサマリア女の言葉によって導かれてきて、最初は死んだんだけど、キリスト様と直接会って、最後ははっきり言ってるんですよね。もう私たち、43節、もう私たちはあなたが話したことによって信じてもなりません、自分で聞いてこの方は本当に世の救い主だと知っているのですと。こういったはっきりキリストに直接つながったんですよね。つまりそしてこのサマリアの町にリバイバルが起こったんです。 これ本物のリバイバルです。キリストにみんなつながったから。でね、面白いことにね、イエス・キリストはこのサマリアの町にリバイバルを起こすにあたって、サマリアの町で最も蔑まれていた女を選ばれた。面白いですね。サマリアの町が蔑まれた町だった。その町を神様は見捨てられなかった。そこに救いをもたらすにあたって、その町の最もこの何て言うかな、蔑まれた女を選ばれて、イエス様の方から近づいていかれた。そしてこの女の上っ面ではなくて最も核心の部分に手を伸ばされたんですね。だからね、私たちもね、神様は放っておかないんですね。私の時来てくださるんだけど、その時に最も深い部分に手を伸ばされる。向き合いたくない問題とか隠していることとか、そこに手を伸ばしてくる。でそこに光を当てられるんですね。でもね、イエス様と向き合うとね、イエス様の言葉っていうのは責めたえたり、あるいは傷つけた人において私たちを癒して立て上げて、あと罪なら清めるんです。でぜひね、こうそれ知ってほしいんですね。でそして変えられて、この女はイエス様を知って町が変わるんですよね。で神様が言ったんですよね、そういうことが起こってくる。で私たち一人一人もその部分に光が当たるときに、そこから逃げないでほしいんですね。それをね、ぜひ覚えてほしいと思います。あなたの一番なんていうかな、ネックになっているところがあると思う。私人に言えたらいませんよ。でも主がそこにね、手を入れてくるんですよ。その時に逃げたり開き直ったり怒ったりするんじゃなくて、その手を受け止めて本当に人と向き合っていただきたい。主はそこに本当に深い癒しや解放や清めをくださいます。本当にそれを変えられるとね、どうなるかとね、この女みたいにね、自分を避けすんだ人たち、それ避けていた人たち、会いたくなかった人たちですよね。そのところにわざわざ水瓶を置いてまでみんなを呼びに行ったんです。これありえないですよ。これは普通ない。全く変えられたわけです。この人は本当の盆上げをしたんです。だからわざわざ行った。これ伝道活動とは違います。本当に聖霊と捉えられて変えられたから、こう言わざるを得なかったんですね。その時この町がリバイバルしたんです。で神様はそういう、なんていうかな、救い、まさにそういう技を私たち一人一人に当てをされていると思いますね。いや、私はサマリアの女ではない、私はもっと立派な人だと思っている人いるかもしれませんけど、人と比較しないでね、神様を前にいた時、私たち一人一人は申し訳ないけどどうしようもない罪となんです。本当に。そして自分で自分の傷を癒すことなんかできないんです。人に言われたら傷つくんです。でもそこに主は来てくださって手を伸ばして、本当に私たちを清めて癒して解放するんです。そうするとね、変わるんですよ。そうするとね、自分たちを責めたいた人さえ伝えていきたくなるんですよ。そういう根本的な変化っていうか、それを神様は与えようとされてるんです。その恵みに預かっていきたい。そしたらね、どんどん人々に、しかも自分を裁いた人や責めた人や、そういう人たちに伝えに来たくなる。そういう大逆転を神様は与えようとされていることをね、ぜひ覚えてほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たち一人一人のことをよく知っておられ、様、私のところに来てくださいます。私が言われ果てた時、私のが来て、そして私に語ってくださる神です。私は隠しておきたいことや触れてほしくないことって一人一人あると思いますが、そこにあなたは光を与え、そこに言葉を与え、清めを与え、癒しを与え、解放を与え、私たちを根本から自由にし解放してくださいます。イエス様、あなたの許し、あなたの清め、あなたの解放を受けて、本当に主の盆上げ、聖バプテスマの満たしを受けて、今度私たちが人々のところにそのイエス様を分かち合っていくことができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があるとき、祈り答えられませんので、まず悔い改めをしましょう。 主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めをおっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天のお父様、今イエス・キリストの名によって父なる神様、あなたのもとに参ります。一人一人の心の叫びと願いに応えて、癒しを与え、解放を与え、解決を与え、体の癒し、心の癒し、霊的な解放、そしてまた問題に対する解決と勝利を具体的に与えてください。今日としてはもちろん、他の人々に関しても、愛する人々に関しても、あなたは手を伸ばしてください。主イエス・キリストの名によって、心と体を癒されよ。脳梗塞を完全に、脳梗塞の後遺症を癒されよ。壊死した心臓を生き返れ。リンパに広がったがん消えてなくなれ。甲状腺がん、胃がん、水道がん、体にあるがんをイエス・キリストって命ずる。消えてなくなれ。イエス様の十字架のところにイエス様って命ずる。がんよ、行け。耳鳴り、イエス様って命ずる。癒されよ。背中の痛みと膝の痛み、イエス様って命ずる。癒されよ。イエス様、憎しみを溶かし、怒りを溶かし、許せない心を溶かしてください。今イエス・キリストになって命ずる。十字架の血を注ぎます。癒されよ。私はあなたに語っている。誰かに語っていません。私はあなたに語っている。人のために御言葉を聞いてはいけません。自分自身が聞きなさい。マリアのようにあなた自身が御言葉に聞きなさい。その時、あなたに言葉が入り、言葉があなたを解放する。恐れをイエス様と見せる。その人の力出ていけ。感謝します。ありがとうございます。境内の必要に関して、主よ、あなたを見て伸ばしてください。必要のすべてを満たしてください。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ恋願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。では、お知らせをよろしくお願いいたします。